ッドキャスト JP は、国産木材を製材している私たちが、日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。私、山本です。
坂です。
はい、よろしくお願いします。ということで、いよいよ第2回が始まろうと、始まったわけですけど、はい、まずですね、前回のやつを、宴会から今に至るまでですけど、だいぶ苦労しました。
編集ですか。
編集、何にも編集してないですけど、まずソフトの使い方がわからないっていうところから始まって、で、使い方分かって、まあまあいいかなってところまで行ったけども、こうそのアップして登録するっていうのがなんかすっごい、なんか分かりづらくて、どうやったらいいか分かんなくて、で登録はしたけどもタイトル違ってたりとかタイトル最後の最後までね、ドキャスト .jp のドットが消えなかったんですよ。あ、だ、入らなかったんですよ。そう。で、なんかよくわからんけど、適当にいじっとったら、最終的には治ったと。そう。で、こう、なんかいろいろ説明を書くところがあるんですけど、それも、なかなか。
このチャンネルはどういうことを、内容やっていうこと。
それをの編集の仕方がなかなかわからずに、登録ですがわからずに。1週間ぐらいなんだかんだやって調べてで、やっと登録できた。
そう反響っていうあれはないかもしれんけど、
まだね、反響も何もこうで、そう、それでね、前回のやつを聞いて、はい、もう何回か聞きましたけど、まずね、最初のこう番組紹介が元気なさすぎ、僕が元気なさすぎ、
うちの従業員の子にも言われた。
元気なさすぎ、
ちょっと暗いね、
めっちゃ暗いとこから入ってる。そう、後から元気出てくるんですけどね。
そうや、
ね、そう、まあ、最初は、ね、元気なさすぎ
外やしね。
そうっていうのと、あと、あれですわ、意外とね、雑音が少なくてよかった。なんかすごい、あそこ
ガチャガチャショット、
そう、スタバのなんか、スチーマーの音がめっちゃすごかったけども、その割には何も入ってなくて、そう、意外と良かったな。
まあ、ちょうど40分ぐらいやから、出勤中に聞くのはちょうどいいぐらいの。
あ、なるほど。あ、出勤それぐらいかかるんです
か。そうそう、40分弱ぐらいかかるから、
なるほど、
ちょうど
いいぐらいですね。
そうそうそう、待ちに待って、あ、上がったなみた
いな。ありがとうございます。
いえいえいえ。
そう、それで、まあね、あと思ったのは、ちょっと話があっちゃこっちゃ行き過ぎやから、
ちょっとまとめて、
そう、もうちょっとテーマ決めてから連絡せなあかんなと思って、
はい、
まあ、今週というか今回というか、
はいはい、は
ちょっとテーマ決めてやろうかなと企んでは見たけども、
はい、
さあ果たしてうまくいくかと、まあやってみてのお楽しみ的な、
今日はテーマがはっきりしてるので、
ちょっと決めようかなと、はい、あれですか、佐藤さんの方、こうみんなに広められたんですか。僕の方はまだ広めるっていうか、一回で、ね、広めるも何もなさすぎって言われると嫌やもんね、まだ広めてなかったんですけど、
うちはとりあえず自分とこの嫁さんと、今日僕の Google カレンダーのスケジュールにポッドキャスト録音って入ってたから、
はい、
それ何っていう話になって、
あ、それ社内で共有とかしてるんです
か。 Google カレンダーを一応そうそう共有してて、
うん、
会社行事とか、あと、まあ僕個人の行動とか、従業員の子ら、まあ会社におる時にのことは別に何もスケジュールはないんやけど、まあどっか打ち合わせ行くとか現場に行くという時は一応そこに一応書いとけば、あ、ここに行く
ん
やなっていうのが分かるんで、ほとんど僕の行動管理に使ってるみたいやけどね、
従
業員からは。あ、明日出張やなとか、明日おらんから今日中にこれは言うとかなあかんなみたいなとか、まあ、そういうのに使ってるみたいやけど、
そういうのいるな、うちもいるな、そういうの、
なんか相談しようと思っとったらおらんだとか、ね、うん、で明日おらんのなら今日中にここまでやっとかなみたいなことで、そうそうそう、
なるほど、そうですね、いるんですよね、そういうのね、うん、そう、僕もそれは社内的な 課題の社内的であり、こう家族的な課題の一つでは
そうそう。そこでまあ会社の将来みんなにも iPhone、まあ、それなりに iPhone にしても
う
た
んやけど、うん、あ、そうなんですか。
そうそうそう、うん、ほんの2日前ぐらいかな。
おお、すごい。
そう、それでまあいろいろ情報をちょっとこう、あの早く、
すごいな、でも iPhone 支給なんや、
的確に。
すごいな、いいな、入りたいな、その会社で支給してくれて。
iPhone7 支給しました
ね。いやー、すごい最新の iPhone7 だよ。
そう、でもまあ逆に立つっていうかね、うん、やっぱりこう何かあっても写真撮って送ってくれとか、
そうですよね、
あのちょっとした相談事でも、うん、パッともなんかやっぱり人が増えてきたり年代格差とかが出てくると、うん、躊躇してしまうこととかもあるよね、うんうん、この今のタイミングで相談しようか、もうちょっとこう待ってようかなとか、なんかそんなんがちょっとなくなるかなと思って。
おお、すごいな。
そうやね、なんかよくあるんやけど、この日イベントやるよとかいうのもこう聞いてなかったわみたいな話もよくあるんで、うん、いや、あのそういうのもちゃんとこうやっぱり流して。
いやちょっと勉強させていただきます。
なのでポッドキャストの存在って、うん、結構誰も知らない。
誰も知らないですね。
そもそも。
何それって大概ね、誰に言っても何それですね。
そうそうそう、僕も結構知らんだもんね。山本さんに前、
うん、
何年か前にポッドキャストの存在を教えてもらって、ら、はい、うん、あ、そんなんがあるんやいうことで僕はありやったけど、結構ポッドキャストの存在知らなくてないがしろにされてるから。
そうですね、まずそこから布教活動、
ね、
布教活動してからあかん
と。そうそうそう、
結構ね、聞き出すといろいろあって面白いんですけどね。
そうやね、なんかいろいろチャンネルもね、いろいろあるし、
特にね、やっぱり僕ら地方やから、うん、車の運転
が多いですね。
で、営業と外回りとか行ったりすると、
そうやね、
うん、ラジオ聞いとってもつまらんしみたいな。
そうやね、まあ確かにそうそう。でも、内勤中か、
うん、
事務所の中で仕事処理のコーナーはなかなか、
ああそうですね、
そうそうそう、出勤途中にね、うん、ポッドキャストまで行きつかんっていう感じだと思うけど、うん、まあとりあえず今日は従業員の子に一つ登録してもらったんで、うん、
はい、
そう、これをどうやって拡散していくかっていうのは、
そうですね、
課題というか、もうそろそろ言うてっていいかなと思ってるんです
けど、そうそう、もうそろそろね、2回目配信したぐらいでこう、そうそう、言ってから、1回で終わりっていうね、そういうオチが、
そうそう
オチがある可能性もゼロじゃなかったから。
そういう意味では2回目がアップした瞬間ぐらいに、
そうですね、
ちょっと僕らこういうことしてんねんけど、1回聞いてみてくれへんかっていうことで、ちょっとね、
やら
ない、広げて、いきましょうよ。
行きましょうよ。よろしくお願いします。まあそうですね、今日は、まあ、テーマをそういうことで決めてやるつもりでやったんですけど、はい、今回は、政財ということをテーマに、ね、はい、やろうと、思いますので、では今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、政財ということなんですけど、
はい、大きなタイプ
です。そうそうそう、政財ってね、よく考えると結構いろんな意味があるんですよね。でとりあえず、ね、ウィキペディアで調べてみたんですけど、はいはい、そのままとりあえず読みますね。政財とは、丸太を板や角材に加工することである、政財を行う事業所を政財所という、また原木に対して政財された引き肌のままの木材を兵材品と呼ぶじゃないですか。うん、で、製材を、こう、なんていうか、物を、丸太を、こう、のこを入れて引くことを、まず製材って言うじゃないですか。そう、すること自体。うん、で、引いて出てきたものも製材って言うじゃないですか。
はいはいはいはい、
木材とか製材品とか、はい、そうそうそう、
はいはい。
そう。で、その辺で、製材、僕ら製材所ですけど、製材所と材木屋も結構ごちゃ混ぜにされるんですよね、はいはい、なっちゃうんですよね、
はいはいはい、
そうで製材してる木材、材木屋っていうと、
うん、
材木扱ってるところは全部材木屋で、製材をやってる、はいはい、やってなくても材木屋じゃないですか、
はいはいはい、
で僕らは製材もやってるけど材木屋でもあると、
あると、
そういう材木も売ってる人たちだからっていう、はいはい、 なんかね、そう、その辺はこう一般の人にはなんかごちゃ混ぜ、僕らも頭の中ごちゃ混ぜになりつつあるし、
そんな感じだな。なんかよく考えてみたら、昔から、うん、あの材木屋の子供やとか製材の子供やとか数々言われた経験はあるね。
ああ数々言われた、
数々言われた経験はあるね。そういう意味では なかなかそういうあれなのかな、この辺は微妙、本当はこう製材所っていうのはこうで材木屋っていうのはこうやけど、
うん、
なんかどうなんやろ、僕らの会社は要は両方やってるってい う、ね、いう感じなのかな、ね、
多分そんなことなんじゃないかな、うん、まあ、そうですね、そうで
製材所とは
製材所まあ、ウィキペディアが引っ張ってきたんですけど、これね、どうだ、一応読むか、製材所は、日本の木材生産が盛んに行われていた時期、林野庁の主導により国有林によって豊富に供給されていた頃は、全国の営林所とともに小規模な製材所がどこの都市にも見られていたが、1970年代の輸入材の拡大やプレハブ工法の拡大により年々加工量が減少しつつあることなどにより年々減少しつつある。国産材の原木から製材まで一貫して製材を行うメーカー、輸入材の加工のみを行うメーカーなど業態が細分化している。これ意味よく分からない、意味よく分からない、なんか分かったような分からないような、
はいはいはい、
ね、だから そもそもだから製材自体が、はいはい、マイナーな、世の中的にはマイナーなところやから、ウィキペディアの情報もね、あんまり
これぐらいしかない、
これぐらいしかないんですよ。そう、そうなんですよ。そう、まあでね、これはまあいいや。で、僕はね、一つ覚えとかなあかんなとか、分かってもらいたいなっていうのが、はい、こう林業、大きく言って林業と、まあ、製材の関係というか、
はいはい、
林業って製材って林業入るんですかね。
まあ、僕はちょっと使い分けてるところはあるけれども、やっぱりあの山に行って木を切って出してくるまでが林、とかが林業かなという使い方をしてる今は。
木を出してくるまでが、
あ、そうそう、だから僕ら、うん、自分らの仕事は林業っていうふうにはあまり言うてないかな、
うんうん、僕もそんな感じですね、うん、僕らは林業は山の、山、本当に山に入って山
ので仕事するっていう、うん、
そう、多いけど、
うん、
そう、世の中的には多分僕らがやってることも林業の一部、
林業の一部に、
うん、多分、
まあ、多い人は多い、
多いですよね、きっとね、
うん、
そう、
まあ昔うちのおじいさんらが創業した時代は、うん、もう同じなんだ、林業も製材業も材木、まあ、材木業も業も多分一貫してやっとったやと思う、うん、自分で山に入って木を切って出してくるやとかっていうのとかもこう、うん、思うんやけども、うん、それがだんだんやっぱり業態がこう、
う
ん、細分化
してい
っていうのはここに書いてある通りだよね、
うん、そうなん、そういうことやね、うん、じゃあ
今でもその林業製材所とかを一貫してやってるとこっていうのは どのあるんやろうな。
いや、あるのはありますよ。
あるのはある、
あるのはありますけど、
うん、三重県にもある。
いや、三重県ではあんまり聞かないですね。
聞かない、
うん、
この間のちょっと視察に行ってきた、
ほう、
あの会社さん、
うん、
あの姫路の方にあるんやけど、そこは自社社有林から切り出した木で自社で製材して、その製材をした木で家を建ててるっていう理想的なことの話をされてました。だからそういうところもあるんやなって。
あるんですね、
うん、
なんかそんなやとね、この心の山の木で家建てた
そうそう、まれや、まれっちゅうか、で僕らのうちの会社の目指すところなんやけど、
あ、ね、
そこが、うん、でもそういうとこもやっぱり、まあ、まあ日本各地に、まあ、あるのはやっぱあると思うんやけど、うん、うん、
そうそうですね、まあまあちょっと次行きましょうか、
はい、
で、ね、そう、そう、林業というか、その林業って 山に生えてるものをこう 何か僕らの生活に生かすっていうことだと思うんですけど、うん、こうねやっぱり農業とのね、はい、ちょっと対比を考えたいんです、はい、で結構農林水産っていうかいろいろこう、うんうん、似たようなところって結構あるんですけど、はいはい、一つねやっぱり違うのはこの製材の存在だと僕は思ってるんです。で農家っていうのは農家が育てた農作物野菜とかをそのままこう僕らが食べたりとか料理したりとか使えるじゃないですか、ね、それこそ畑から引っ張ってきたやつ朝採れた人参をそのまま炒めて料理してましたとかするけども食べましたとか林業ってそんなことでいかないんですよね。山にまず生えて育つまで何十年かかりますしで育てた木をそのまま切ってもその丸太をじゃあどうすんの僕らが一般の人が、はいはい、じゃあそれ使えるかって使えないですよね。使えないですね、
はいうん、
まあ普通使い道って言ったらこう家建てたりとか、はいはい、まあ木工工作をしてみたりとか、
はいはい、
木工品作ってみたりとか、まあ、あるいは今はあまりないけども、うん、焚き火にして燃やして燃料にしてみたりとかね、うんはいはい、ありますけど結局何するにもこうそのままじゃ使えないんですよね。でそこで製材っていうのが
役割
っていうのがあって、まあ、そういう意味では僕は山と日常生活をつなぐ役割が必要でそれが製材なんじゃないかなと思います。で意外とここって忘れられがちというか山からそのまま家ができるっていうなんか本当にそんなわけないんやけどあのそういえばそういうセクションいるよねっていう、
はいこれいい言葉やね、日常生活とつなぐっていうのはね、うん、山ね。
そう、そうなんですよ。
まあ、確かにそういうことだよね、うん、多分ね、
う
ん、はいはい。
本当は大事な、ね、役割のはずないけど忘れられてる
忘れられてる、そう、そうやね
そうそうそう、うんね、大工さんとかね、みんななりたいとか言うけど
そうそう、でもそれせそう、そうやね
そう、うん、でも実はそれって物の品質と気分めちゃくちゃ重要なファクターだけど、
はい、製材所っていうのはかなり重要なポジション
重要本当はね重要なんですよ、
ねそのまあ、大工さんになりたいと言っても気がなければ製材されてなければ、ねうん、大工さんになれない大工さんの中にはあのそれこそ製材所を持ってるっていうかね
あありますねそれ
も、うん、木をもう自分で買うて、うん、製材所に陳引きさせて、うんあの自分のところで乾燥して在庫を持ってる大工さんなんかも
いますね
いますよね、うん、特に自社やってるとこなんかはね
自社ってお寺とか
お寺とか神社やってるとこなんかはそのものすごい鋭気をね、
うん
うん、そういう在庫で持ってるとこはある
そうだから実は重要と、
ね、
いうのをはいまあ、自分たちが製材やってるから分かってくれよと、うん、まあ要はそこなんです
けどそうなん
ですけどね、
はいはい、
それでねそれでですね、まあ、ここにいろいろ資料が用意してみたんですけど、うんまあ、そもそも製材とか製材所の歴史っていうのを見ると、
はいはい、
明治時代なんですよね日本に入ったのは、
はいはい、
そうでこれでこうネットから引っ張ってきた資料があるんですけど、
うんう
ん、製材そう製材機械ヨーロッパですねイギリスで帯の子とか丸の子が発明されて、うん、この資料でいくと、1777年丸の子の発明1808年帯の子の発明で蒸気機関が19世紀初頭にできて、19世紀中頃に製材機の原型が完成と、
はいうん、ヨーロッパの方では石の建築だから、うん、そのあれないのかね構造材というよりはあのフロアとかああいうのをやって作るために発明したんやろ
どうなんですかねどうなんですかねあでもあるとこ行ったらあるんじゃないですか田舎の方とか
田舎の方に行くと木造のそういうのが
あるんか、ね、あるんちゃいますかね行ったことないから分かんないです
行ったことない
イギリスが行ったことない
誰か知ってる人がいたら教えてほしい、
ね、教えてもらうから
はいはい
そうでだからそう製材機が始めてたら明治、うん、何 ブラキストンが函館に製材工場を建設っていう、この人誰ですか？誰
ない
聞いたことない。聞いたことない。で、明治政府、1868年、明治政府が横須賀に製材工場を建設、と、あるんで、
うん、
そう、やっぱヨーロッパから入って、うん、それまでは、あれですよね、丸太を、あのかなんかパカンと割ったりとか、ノコギリで切ったりとかしてたんですよね。ねでこれが機械化されたのが明治工程とか、ね、
前にちらっと話したあの全部こうそういう機械物を使わずに製材を化粧柱を作るって話前に一回したと思うけど木を切るのも斧で切ってとか言って
なんか
株、うん、
すごいですね、
うん、いやいやそれそういう商品を作ろうかなって思って、う
んはいはい、
でその時にちらっと調べとったら、うん、やっぱりこう製材するのこうなんていうのかなあのでっかいノコギリでやってる姿が、
うん、
あの江戸時代のみたいな、
はい、
あったわこんな馬に木かけてその上に
木かけるんですか
こう馬ってこの
馬って
木で組んだ馬
あ、はあはあ、
それに材木かけて、
うん、
でその上に乗って、
うん、
で上からこうシュシュシュって切りながらあの降りていきながらこうなんていうの丸を確認する製材要は耳を落とすのに
立ってる時にそれやっちゃうんですか
いやいや切って
切ってから倒して
、うん、でこうその馬にこうかけてその上に人が乗って、うん、そこでそどんどん切りこうなんて耳を落としながら降りていくみたいなあの映画あった映画
っつ
って江戸時代みたいなので、
そうだね
だから製材機械が入るまでは、うんまあ、そうやって人力で
なるほどやってたんですね
で思うとすごいなって
すごいですねそれこそそんなの1本製材するのに1日2日2日か半日ぐらいかかったものが今やね数分、
うん、
下手するとすごい最新鋭の工場とかだと何十秒とかでできちゃいますね、
うん、そうそれで価値が落ちたかもしれへんね。
なるほどね。
はいはい、
なるほど。それはあるけど、
はい。
そう。それでですね。そうあとね僕これ林野庁の林業、
はい、
森林林業白書かっていうのをちょっと引っ張ってきて見てたんですけど。あここにも書いてあるんですね木材産業の外規を作るで、林業関係者いわゆる川上との関係では原木の購入を通じて森林や 林業や森林整備を支える役割になっており消費者需要者いわゆる川下との関係ではニーズに応じて木材製品を供給し新たな木材製品の開発等によって社会における木材利用を推進する役割もになっている。だからこれさっき言ってた話ですよ、
はいはい、
あの平たく言うと、
はい、
山から原木だけではあかんくて、ね
はい、立たないよっていう、
うんうんうん、
つなぐ役割を
つなぐ役割しますよ、ね、でまた木材産業は一般的に森林資源に近いところに立地しその地域の雇用との創出と経済の活性化に貢献するって
うん
貢献するのかねこれ。いやそれは なかったら誰もやらんかったらできやんけども、
うん、
今どうですか。
これをできるようにどんどんその地域の雇用、
はい、
雇用がなくなってきて、まあ、いわゆるなくなってきてるよね、うん、多分ね昔はあの。それこそ製材所が亀山市とかでもちょこちょこあったけれどもだんだんそれやっぱりこういう製材所が減ってきてるから、うん、雇用はどんどん減ってきてるよね。
そうですよね。
で林業をやってた人、うん、それこそ林業やってた人で生計立ててた人もたくさんいたけどもっとそっちの方は人が減ってる、
ね、そうですよね、
うん、だから逆に僕らが頑張って雇用を生み出すっていうのをね、うん
そのね、何が疑問かっていうと、その本気でやろうとするんですよ。本気で製材で儲けようと、儲けようというか、採算合わそうとやろうとすると、機械化が絶対必要なんですよ。
はいはいはい、
で、それこそ。
でも大きな機械は、もう大手さんに任せて、
うん、
それこそ今あるぐらいの規模の機械で、 もうちょっと、もっと回せるやない、今もうフルで回してる。
いや、あんなことないですね。
うちの工場なんか全然やっぱり年々回す時間減ってきとるんで、やっぱフルで回せばもっとやっぱりそれぐらいやっぱり頑張って回した分、うん、まあ、家建てるなり、うん、ね、まあ、製品が売れていけば、もうちょっとうちらも製材工場人いるし、地元の木も切って出していこうかなって思う林業の人も、うん、現れるかもしれんっていう。
そうか
多分新谷町のこの書いてある言葉は、うん、まあ超理想論。
そうですね、
ね、
そうですね、うん、
でもなんかまあ今思っていることというか、はまあ本当にこういうことになればええなと思いながら、
うん、
そうですね、仕事をまあしてると。
まあそういうことですよ。
そう
理想は高く
持って、理想は高く持ってやらないとね。
そうですよ。そうね、そうですよ。
まあでもこれで書いてあるんですね。
ね、この書いてあるんですね。
外境の中に書いてあるんですか。
うん、木材産業の外境。
はいはいはい。でもかなり。その雇用、その何て言うんですか、林業に関わる、うん、林業製材業に関わる人の人口というのはかなり減ってってる。
減ってるでしょうね。人口、その人がどれぐらいいるっていうのはここにはちょっと載ってないっぽいけども、うん、
そして高齢化してるもんね。
高齢化してますよ ね、
うん。
でそもそもね、その木材自体が需要が減っていると、
はいはい、
いう話で、
それ国産材じゃなくて、まるっと丸めて、
これはね、木材産業の、これ日本のなんだこれ、我が国における近年の製材品出荷量の推移ってことは、これだから日本で作った製材品ですね。
ああ、はいはいはい。金材木は外材も入っとるのかな。
外材も、あ、これ入ってる。これ、輸入材とかも入れると、そうだから、うん、そもそも輸入材どんぐらいあるのっていう話なんですけど、
はいはい、
国内の製材工場における素材入荷量と国産材の割合。どれ書いてあるかな、これ、製材工場における製材用素材入荷量は平成26年には1660万リューベであった、はい、このうち国産材は前年比 1% 増の1221万立方であり、製材用素材入荷量に占める国産材の割合は 73% であった。なんか結構
多い
ですよこれ。
思ったより多いよね。
平成14年には製材用素材入荷量に占める国産材は1114万立方で、国産材の割合が 50% であったことから、製材工場への国産材の入荷量割合は近年大きく増加している。増えてますね。いいじゃないですか。国産材使ってもどんどん使ってもらうと。
かなり増えてますね。
ね、なんか
これ読むと、
ね、木材自給率がもっとなんかイメージ4割3割ぐらいのイメージでしたけど、
そ
んなことないんですよこれね。意外と調べてみるとこんなもんっていう。
若干回復傾向にあるのかな、
あるんか
な、この製材品の出荷量とかも、この最低やったこの平成21年からちょっと上昇傾向には
あるんですかね。
ある
ん
やね。
まあでも、あ、そうだね、国産材の割合は 73% 増えてるんじゃない。でも全体がめちゃめちゃ減ってましたね。
全体も減ってますもんね。
全体だってこれ、このグラフ、1999年、うん、平成11年が2745万立方だったけど、はいはい、今1666やから、1000立方、3分の1ぐらい減ってるってことですね、これ。
で、その中での国産材はあんまり量は変わってないよね、うん、
はいはい、ってことは外材が減ってる、
外材が減ってるってことや、
うん、
なんかあんまイメージ、
イメージそうやね、ちょっと違う、とはいえこの平成11年以前はもっともっと多かったはずやもんね、
う
ん、
そうですね、多分これ
もうこの平成11年の頃には、うん、あのかなり木材のあの生産量っていうのは落ち込んでるはずやから、うん、
そうか、バブル終わった後ですもんね、
後だもんね、うんうん、
でね、これ調べとって分かったのが、材木の、材木を使う丸太の中の、
はい、
製材で使っている丸太ってめっちゃ少ないんですよめっちゃ、これ、これね、これ平成26年木材需要量っていうのが1年間7580万立方なんですけども、そのうちの製材、溶材需要量、要は製材で使う丸太ですね、
それ
が2614で、残り何かっていうとパルプチップ用需要量が3143で、こっちの方が多いんですよ。で、合板溶材需要量1114立方、その他383、
はいはい、
椎茸原木31 椎茸も結構な
人気やな。
燃料材、燃料材294万立方、
これはバイオマス、
まあ、あ、そういうことか、
ちょっと増えてきているのは、以前に多いのは多分薪で風呂を焚いとる人だ
った、そうそうそうねそう、だから7500分の2600やから、いくつぐらい、3分の1ぐらいが製材で、それよりもパルプチップは紙の原料ですね、これ
多いね、
パルプチップしたら、そういうのが多いんですよね、これ、
うん、しかもこの、まあそうやね、合板なんかでもどっかの時期からかなり増えてきてるもんね、
ああ、ほんと
国産材をそこに合板に使うのにどんどん切り替えた時期なのかな、
ああ、そうかもしれないですね、
うん、パルプチップなんでこんなに多いんやろ、
これでも7500って輸入材も全部含めてじゃないですか、これ、
あ、そうだよね、あ、
ちゃいますか、印刷できたけども見方がよく分かってないというなんという無責任なそう、まあそんな感じですよ、そんな感じですよそんな感じですよ、
まあ思ったほど、
うん、
思ったより材、うん、あれかな、国産材
は使われ
製材品として使われてると、
うん、
これは多分思った以上やったな
と、思った以上ですね、うん、しかしそもそも製材品自体が全体で割れるとやっぱ少ないねっていう、
そういうことだよね、
そうですね、だってこれ、これ統計ずっと見てると10年前同じぐらいですよ、製材品とパルプチップが、
あ、はいはいはい、
20年前まで行くと製材品の量多いですから ね、 5100体4238体、
ね、それ以前はやっぱりずっと多いもんね、
ずっと多いですよね紙を使ってくる量も全体は減ってるけども、やっぱり製材品として使ってくる
量は
減ってるんですね、もう間違いなく減ってるんですね、これね、
うん、うん、
とまあみんな木材もっと使おうぜという話ですねそう、そうです、それで、そう、あとね、何かというと、まあ、日本はそんな感じですけど、
はいはい、
海外行ってみると、うん、これ一番すごいのはどこなんですかね、
製材、
製材
よく聞くのはドイツがなんか、
うん、
それは機械かな、やっぱり機械かな、うん、なんかそういう製材機械、
はい、
ドイツっていうイメージがあるわけど、
ありますね、うん、
でも日本に入ってきている、まあ、いわゆる米松なんかがやっぱり多いから、うん、カナダ、
米松ってカナダなんですか、
多分カナダやとか北米からの出荷じゃないやろ
う
か、
うん、
うん、出荷量は多いのは、
そうね、なんかロシアとかめっちゃ多いですよね、きっと、
あ、ロシアも
多いよね、ロシアとか、
はい、
ヨーロッパも北欧の方、
はいはい、ロシアとか北欧からって入ってきてるの、日本に、うん、
入ってきてるんちゃいます、めっちゃ、
あ、本当にたくさん入ってきてる、
うん、僕がそれこそ修行してた時、材木屋で、はいはいはい、 氷屋さんで修行してた時は4メートルの30ミリかけ40ミリのインニッサンって言ってるやつ
は、
なんかあれは ロシア語なんか書いてましたよ。
あ、そうなん
なんかパッケージ、梱包のパッケージがロシア語書いてあったりとか、英語じゃない国の言葉が書いてある。大体木材なんか英語じゃないのが書いてあるのが多かったな。ドイツ語っぽいなんかあの、はい、U に点々がついてるよね。
はいはいはい、
アルファベットの書いてあったのが。
乳材はこれでもあれやね、これ見るとでも米材が337万、リューベダントツ多い。
あ、本当ですね、ダントツ多いな。
ニュージーランドはね、ニュージーランド松とかこれが49万リューベ。あとは何、
北洋材が35万リューベ、35万、
南洋材が9万、その他が
16万。
うーん、
やっぱ米材、米材って言ったらカナダ、アメリカ、
そうやね、製材品の輸入先はやっぱりカナダが、
カナダが一番
多いね。
あ、本当や、ここ書いてある
んですかね。でもフィンランド、ロシアもまあその半分ぐらいかな。
そうですね、製材品の輸入量は、平成26年が625万立方であり、製材品の輸出消費量に占める輸入製材品の割合は約4割となっている。これに、製材費の主な輸入先国はカナダ199万立方、フィンランド85万立方、ロシア78万立方等となってる。やっぱりじ
ゃあほとんど米松が製材費に入ってとるっていう気がするんだけど ね、 これね、
アメリカじゃほぼカナダですね。
ほぼカナダなんやね。
そうか、なるほど。そうか、消費量は4割、輸入材が、
輸入製品、製材品の割合が 4割
やね、4割ぐらい。でも、国産材、素材入荷量に占める国産材は 73%。 国産材、ブード割り悪いってことですか？7割、国産、7割素材というのは丸太ですから、
はいはいはい、
ね、7割の丸太が、
そうそうそう、あるのに
国産材なのに
4割製品の消費、
消費量は4割
60%
しかないってことですね。あ、そうか、だから
在庫は残ってるってこと
なのか。いや、違う違う、だからあれですよ、素材丸太を製材してるのは7割国産材でしょ、
はいはいはい、
で実際は丸太をこの輸入材は丸太で入ってくるわけじゃなくて、
製材品として
製材したものが入ってくるから、
はいはい、
ってことですね、きっと。やっぱり自給率は低い、
低いよね。
そう、そういうことで、そういうオチにがつきました、
ね、
オチがつきました。やっぱそうだよ ね、
ね、これもあんまりね、でもな、このいつやったか、あのいつやったかというか、地域型住宅、ブランド化事業とかでこう、
はいはいはい、
地域型に縛り、地域型、地域の木材を使うってことに縛りをかけてやってたけども、
あ、はい、そういう政策が
最初はね、
ありましたね、
それで進んでたけど、何年前やったかな、
3、4年前
かな
ですね。
で初年度は結構地域財、地域財ということで歌ってやったけども、どんどんどんどんなし崩し的に、あの米松でも何でも認められるようにどんどんなってって、結局まあ世界的なその規模で見ると国産財っていうのだけでこう国が縛り出すと、どうしても 外圧がかかってくるもんで、あのこう輸入財っていうのは、あのまあそういう意味では国が減らすようなことはできない、方針的に、
なんかね、もうちょっと関税かけたりとか頑張ってくれてもいいような気がするんだけど。
まあただ日本で使う人たちが国産材を選べば必然的に使われないようになるんで、あのまあ輸入量も減っていくかなとは思うんやけども、国が施策として輸入量に縛りをかけていくのは
なんか NG なんですか、
いろいろな圧力があって NG になってくんちゃうんかなという、今の段階では、
ね、外圧が、外圧が、
外圧かかって
すごいね、国際問題が発展してきた。いやでもそういうこと、それそういうことですよね、多分ね。
まあ木材はそうやけど、例えば他の工業製品とかなんかは、逆に日本がどんどん輸出してるとこもあるもんね。
そうですね、
だから
トヨタの車とかどこでも走ってますもんね。
そうそう、それに制限かけられるとやっぱり苦しいのと一緒で、あとは消費者さんが何を選ぶかかなと、結局はね。
そうですね、うん、カナダ、フィンランド、ロシア、なんかね国を挙げて木材売ってそうな感じしますね。
そうそうそう、
日本を国を挙げて木材売ってる感じしないですもん。
そうそうやね、
しないですもん。
そうやね、
そう、日本でも使ってもらえるのに、うん、外国で使ってもらえるわけないやろみたいな。なんかね、非常に悲しい。
国の力の入れ方が
ちょ
っと違うような国が並んどるもんね、やっぱりね。
ね、
うん、
そうそう、はい、まあそうなんです、そうなんです。そうなんです。そんで日本の、でちょっとまあ戻りますね。で日本の製材所は、これは僕の、まあ、印象ですけど、大きい工場はみんな九州あたりに集中してますよ、ね、でそのデータをね引っ張っていこうと思ったんですけど、なかなか見つからなかったんで、
はい、
ありませんと。ありませんと。
僕はちょっとごめんね、九州、そのあたりはちょっとわからないとかがあって、
うん、まあこれはまたいつかやる。
これは なんか理由はある。
わかんないです。わかんないです。
木がよく育つから、なんか大きい材料を引くことが多い？そんなことはない？
どうなんですかね。
そうか、輸出する拠点になっとるから。
いや、そうではないと思いますけど、この辺は多分ね、山の人とかに聞いた方がわかるのかな。僕のこれは推測ですけど、
はいはい、
その木が早く育つのは木の植え方による、
はい、
まあ暖かい寒いはあるかもしれませんけど、はいはいはい、あんまりその細かく植えずに、
はいはい、
粗く植えたら
荒く植えて、
そうやつの、はい、光が入ってくるから、はい、そうそうそう、
はい、
はい、でそういう政策をわざわざその九州は進んで取っているから、早く育つの、
はいはい、
じゃないかと。
うーん、
で早く育てて早くたくさん量をたくさん作るということを戦略的にやってるから今があるんじゃないかなと。
うーん、なるほどね、
とは思うんです。多分ね、分かんない。そう、まあ、これはもうちょっと詳しい人
に聞きました。早く育つイコールやっぱ目が荒いから。
目が荒いのはやっぱダメなんですか。
うーん、まあ特に製材やってる人らは言うよね。
僕らはね、言いますけど、そう。こんな目荒わかんとか言いますけど、
強度的にはでもやっぱり目込んでる方が、それは単純に考えて強度も強いと。
そうですね。
ただ
とは思う。
まあそうだね、そうやね。ただまあ柱みたいな縦に使う場合っていうのは、まあ、
あんまり関係ない
ですか。あんまり関係がないかどうかはやっぱりはっきりは分からないけども、うん、横に使うよりは影響はないかもしれんけど、
う
ん、
そうですね、
はいはい、でも言うもんね、目が飛んでる方がやっぱりええっていう、
まあ、くりやすい、くりにくいっていうのは
っていうのもある
もんね、あると思うんです、多分ね。うん、
でも乾きやすい、やっぱり目が荒いと。そんなことはない
や
ん。
いや、乾きやすいです。
やっぱりそうだよ、
乾きやすい。
ってことはまあ効率はええんかな、その生産して
ですね、
製材費にして製品になるまでのその、 かかる費用とか、
あ
に関してはやっぱりその九州でやってるやり方っていうのは理にかなってたというか、
うん、まあ、今に合ってるんでしょうね。だから
今の時代に合
ってる、量産型体制に合うっていう。
はいはい、
そうですかね。
うん、
はい、じゃあまあちょっと次いきます。それで、そうそう、これはね、昔は引きっぱなしのラフ引き材っていうものが普通でしたけど、はいはい、今もうプレーナー仕上げ、要は、
はいはい、
カンナをかけた状態、
はいはい、
これがまあもう普通なんですかね。
まあ、
それになりつつあるというか。
そうだね、うん、なんかよくそれは言われる、
うん、
今は言われるらしい、
うん、
大工さんが。昔はラフ引きでもあまり言われへんだけど、モルダーかけて持ってきてくれって言われるって言ってた。
そう、まあ結局それができてるかっつったらできてない。まあでも、まあ、ちゃんとしてる工場っていうか、そのある程度の大きさの工場はみんなやってますよね。
まあそうやね、
かけて、
せいで極端なこと言うとホームセンターのやつを買いに行かれる。ホームセンターのやつはかかっとる
よね。かかってますよね、はい、
うーん、
そう、プロの人でも、
プロの人でも そうそうそう。
それであともう一つは、うん、生材から乾燥材ですね。まあ、グリーン生材グリーン材とか言ったりしますけど、昔はそんなのが普通でしたけど、はいはい、今ね乾燥してない材料なんて使えるかと、
はいはい、いう流れですよね。
ですよね。
もちろんね。うん、はいはい。そうだから多分昔に比べると製材業、特に構造材扱っとるうちのとこの工場なんかは、昔はラフ引きでもよかった、グリーン材でもよかった。たのに今は乾燥してなあかんとか、もちろんそうやけど乾燥し乾いてなあかん、なんやったら4面削ってなあかんと、
う
ん、
そうですね、
はい、そう昔に比べてより手間がかかって、うん、かつ安い
安いとそうなんですよね。
だからそれがまあでもあのよう考えたらさすがに僕は乾燥は必要やし、うん、あのそらプレーナーかかってる方が大工さんらもそら寸法も決めやすいから、ようになってきてるというかね、そのまあ、あの作り手さんとか、そうそう、
使う人にとってはいい、
まあ、いい風にね、うん、あのまあ、変わってきてるけども、まあ、製材屋さんはいわゆるこれに追いついてない、まあ、ね、頑張って追いつこうとしてるけど、まあ、そのためにはやっぱり費用もいろいろ時間もかかってくるから追いつけれないというか、なんかすごいジレンマがあるんちゃうかなとは、ね、
そうで、さらにね値段が安くなってるっていう、
そうやね、
そう、うん、それでその分ね、あの値段が上がるっていうか、
はい、
なんていうかね、手間代すら出ないっていう状況というか、
適正価格でええと思うんですか。
そう、適正価格でいいんですよ。適正価格でいいと思うんですけど、それが非適正価格というか、
にそうだね、
うん、まあ、僕らとしてはそう感じちゃうんですよね、
うん、そう、なんかね、だから特に一等材はやっぱりこう同じ手間かかりますやん、化粧材であろうが、
うん、
あの節のある普通の材料であろうが、
はいはい、
同じ柱を作るなら同じ工程を踏んでいかなあかんわけです、
うんうん、
でも全然そのまあいわゆる化粧剤は高く売れるし、
うん、化粧剤っていうと節のないようなものってこと
ですか。そうそう、節のないような材料はやっぱり高く売れるし、うんうん、まあ節があって結局壁の中に隠れてしまうような柱は
安く
です
よね。むしろそっちの方が手間かかるっていう
話もあるじゃないですか。そうそうそう、だから製材のスタッフがよく言うのは、うん、A 材料引かしてくれと、
うん
うん、そうでないとも合わんわっていうのは常々構造材を引いてる、同じ工程をせなあかんと、もうでもじゃあ化粧材って売れるのというか、
うん、化粧材ってその不純ないような、
不純ないような木、それ欲しい人どれだけその不相有機を使う家作りしてる方がおるか、うん、ね、工務店にしろ大工にしろ、それ人やっぱもうどんどんどんどんそう家ってなく家じゃないようになってきてるから、
そうですね、だからかかる手間というか、まあ、かかる手間は同じで不知らないやつの方が、まあ、丸太の値段は当然まあ高い、
はい、
ね、で売り値もやっぱり高くあってほしいけども、
はい、
売り一緒やみたいな、
売り一緒なんですよ、そうそうそう、うん、だからたまになんかあの梱包の中にそういう何ていうんですか、製材品、うん、まあ一等材のいわゆる節のある柱とかが、うん、一つの梱包の中に何本か化粧材が入っとるということもざらにあるらしい、
うん、ああそうなんですか、
ね、はいはい、
うん、なんかね、うん、悲しいですよ、その悲しいっていうか、せっかくよく育ってるのに、
そうそうそうそう、
冬は節がないってことはそれだけ
手間もかか
って、ね、手間かかってるわけやから、
うん、
ね、なんかも惜しいというか持たないというか、
そうだ ね、うん、なんか昔はうちのまあ親父らの時代やけども、その柱の材料、いわゆる木材市場で節のある柱を取るための木を買って、その中から1本でも2本でも1面でも2面でもその化粧に使えるあの材料が出てくると、儲けた
と、儲けたと
まあ、そういう時代やったけど、まあ、その逆でもう、もう何でもええから ひとまとめにしてバーッと引いて、うん、化粧でももう節があって もう同じような引き方してどんどん持ってって、うん、っていうことになってる、うんでね、だからその、まあ、そういう製材の楽しみもなくなってきてるとこもあるかなとは思う、うん、
せっかくの儲けしろがもう今やないよ
ね、ないっていうのがね、
まあ、製材はため息しか出ない。そんなことないけどね。
そんなことないね。
そんなことない。
林業白書に書いてあったように、林野庁の最初のとこに書いてあったように、そう、ね、そう、地域の雇用と経済の活性のために。
ここにもね、書いてあるんですよ、これ、うん。木材産業の役割、ね。木材産業は企業として必要な利益を確保しながら、原木を確保して木材製品を製造販売するという事業活動を行っており、こうした活動を通じて森林資源の循環利用も担っている。
重要な役割やね。
そうですよ。結局僕らが製材して山の木を切らないと、そこから新たに植えることできないし。
そうだね。
うん、それこそ荒れてる山なんていうのはもう切らんとどうしようもないと。
そう
だね。いうのはそれ切って。全部燃やさんのかと、
はいはいはい、
バイオマスでやってしまうのかと、うん
はいはいはい、
それの前に使う道いっぱいあるでしょ
う
と、
そうだよ
ね、うん、でそれをやること、まあ、山自体も採算合わないと言われてますけど、うん
はいはい、
それをやっても採算、ね、合わなくてやめてしまったら、
うん
ね、切る人も使う人も使えないっていうふうに、ねね、なっちゃいますもんね。まあ、頑張りましょうということですね。
頑張
りまし
ょうね。はい。
はい。まあじゃあ今日は、本編はこの辺にしておきたいと思います。
はい。はい、
はい、じゃあエンディングです。
はい。
はい。第2回収録お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
した。まあ、ね、これ今回シナリオというか、
はい、
ネタというか原稿とか作ってましたけど、ね、やっぱりあった方がいいですね。
こうテーマ製材という大きなテーマでしたけど、うん、テーマっていうのが決まってると一応ね脱線しても戻っていけるし、よかった。
そうそうよかった。まあでもテーマちょっとでかすぎましたね。
でか
すぎましたね。もうちょっと絞った方がいい。もう絞った方がい
い。まあ今回でもまあちょっと大きな話をザクッとしたというような感じでよかったんじゃないですか。
う
ん、
ね、そうですね。はい、まあよかったよかった。
はい。
そうですね。まあ次回はまたテーマもうちょっと。ちょっと絞ったなんかね、この一般の人に分かるにはどうしたらいいかな、どういう切り口で言ったらいいのかなと考えて、
はいはいはい、
まあ、製材って言ってみたんですけど、どうですか、どうですか。
そうですね、なんか一般の人に分かりやすそうだね、興味があるないにかかわらず、まあ、製材所、材木屋、
うん、
あとは林業、なんかこの辺がどう違うんやみたいな、ちょっとそういう大きな話をもうちょっとこうまとめて話できると、
そうですね、結構ねこれ見てると、うん、この、ね、林業白書のあったこのなんか木材加工の、
はいは
い、いろんな業者ありますよみたいな見てると、いろいろな製材工場でしょ、集製材工場、プレカット工場、はいはい、チップ工場とか合板工場、工務店と製紙工場、
はい、
これ全部それぞれ一個ずつ突っ込んでいかんと、ま
あ、
ね、プレカットって何なんやって話じゃないですか。
そうですね、
修正材って何なんや、修正材もそれこそどっからどこまで修正材っていうか、修正材
なんかっていうのはありますもん ね、
ね、
はい、
そんな話もあるし、であともう一つね、上の方行ったら
原木市場、
材木市場っていう、ね、はいはいはい、このなんていうか、パンドラの箱というか、あげたら何が出てくるかわからんでいいな、ね、ところもあれば、
ちょっとそのなんかゲスト呼びたいね、
ゲスト呼びたいですね。その筋の人、
その筋の人をね、
いっぱいいますから、いっぱいいますから、まあ今回はこんな感じでしますか。
そうです ね、 ね、
はい、はい、じゃあまとめいきます。はい、
はい、
はい、じゃあ、今回もウッドキャスト JP をお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組へのコメントは、ツイッターからハッシュタグ、ウッドキャスト JP をつけてツイートしてください。メールの方はメールアットウッドキャスト JP にお願いします。そう、 ウッドキャスト JP にアクセスしてもらうと過去のアーカイブを参照できますって、うん、ウッドキャスト JP 作りましたよ。
作りました。
作りました。じゃあこれ聞いてもらうと、
そう、ね、
そう、
はいはい、
過去のアーカイブってまだ1個しかないですからね参照できますんで、
はい、
また見に来てください。
はい、
はい、では、お送りしたのは山本と
坂でした。
はい、それではまた次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。